今回の深掘りへようこそ。今日はですね、あるバドミントン教室の、オンラインレポートがありまして、そこからアスリートの成長、そして、私たちの学びにも通じるかなって思う本質を探っていきます。
競争心とか評価、メンタル、練習の工夫、なんかスポーツの話かなって思いがちですけど、実はあなたが何かをこう乗り越えて成長していくための結構普遍的なヒントが隠されてるんですよね。
はい。ソースはあるバドミントンコーチが、オンライン教室でお話しされた内容のレポート記事ですね。特に負けず嫌いって本当に必要なのとか、なぜ評価基準を公開したのかみたいな、そういう問いが鍵になりそうです。
そうですね。このレポートから単に勝ちたいっていう衝動を超えた、もっと深い、なんとか持続可能な成長のエンジンですかね。それと健全な関係性の築き方、その辺の核心をこう抽出していきましょう。
では早速、強くなるには負けず嫌いが不可欠だって、これよく聞きますよね。
聞きますね。
でもレポートだとコーチが、いや本当に成長した選手はそのなんていうか鎧を脱いでるんだと指摘してるんです。これはどういうことなんでしょうか。
面白い視点ですよね。勝ちたいとか負けたくないっていう、その他人との比較から来るエネルギーって確かにこう短期的な爆発力はあるんですよ。
ええ。
でもそれって不安定だし、相手次第になっちゃう。で、レポートが言ってる本質は多分ここなんです。本当の成長の燃料っていうのは、昨日の自分よりちょっとでも上手くなりたいっていう内側から来る炎。
内側から。
ええ。つまり自己超越ですね。これこそが枯れることのない持続可能なエネルギー源なんだと。あなたの最強のライバルは昨日のあなたですよって、そういうことですね。
なるほどなるほど。エネルギー源そのものが違うと。
そういうことです。
で、次にちょっと驚いたのが、コーチがですね、大会基準とか評価される行動みたいな、いわゆる評価基準をかなり具体的に公開している点なんです。これ選手によってはプレッシャーになったり、なんか窮屈に感じたりしないのかなって。
いい質問ですね。確かにパッと見は厳しそうに見えるかもしれないです。
ですよね。
でもコーチはこれをチームが進むべき方向を示す、道しるべだと、そして温かいものなんだとも語ってるんですね。
温かいもの？
ええ。で、重要なのはこれが一方的な押し付けじゃないっていう点なんです。コーチの言葉に、お前がコーチを選ぶようにコーチもお前を選ぶんだっていうのがあって、それに象徴されるように、これは互いに選び合う対等な関係、その基盤作りなんですよ。特に評価項目にメンバーへの貢献行動が多いっていうのは、このチームが個人の勝ち負け非常にコミュニティ全体の価値を重んじてるっていう、証拠みたいなものでしょうね。
なるほど。
単なるルールじゃなくて、共にやりたい仲間をお互いに選ぶためのこう意思表示みたいなものなんですね。
なんか客が店を選んで店も客を選ぶみたいな関係に近い。
まさにまさに。
単なる指導者と生徒ってだけじゃなくて、互いにリスペクトして選び合う関係性がその根底にあるということですね。
そういうことです。で、試合の終盤、プレッシャーがかかる場面でどう乗り越えるかっていうメンタル術の話もこれまた興味深くて、
はい、
相手のミスを想像するっていうテクニック。
相手のミスを？それって単なる気休めとかそういうのじゃないんですか？
ですね、これちゃんと心理学的な裏付けがあるみたいなんですよ。
へえ。
相手がミスするっていう、自分に有利な結果を想像することで、楽観バイアスっていうのが働いて、プレッシャーをこう挑戦として捉えやすくなる。
ほうほう。
さらに、もし相手がミスしてくれたらラッキーだなみたいに考えることで、今の不安を和らげる効果、下向きカウンターファクチュアルって言うんですけど、
下向き、
もっと悪い状況もありえたなって考えて、ちょっと安心する心理ですね。そういう効果も期待できると。コーチはこれを無人島でのサバイバルに例えてましたね。
無人島ですか？
はい。絶望的な状況でも、いや、あそこの岩陰ならもしかしたら水があるかもみたいな、そういう希望を見出す思考、その力が大事なんだって強調してました。
なるほど。意図的にちょっとポジティブな錯覚を作り出すみたいな感じですかね。
そういう側面もありますね。次に練習の話です。単調な反復練習、ラリーとかしてるとだんだん集中力が途切れて簡単なミスが増えちゃう、これって脳機能の低下が原因なんだって指摘されてますね。
ありますよね。なんか体はまだ動くのにボンミスしちゃうみたいな。
そうそう、まさにそれです。単調さっていうのは脳の活動レベルを下げてしまって、飽きたとか嫌だっていう感情を引き起こしちゃう。
はい。
で、多くの人はこれを、ああ疲れたなって体力の限界みたいに勘違いしがちなんですけど、実は脳の飽きがパフォーマンスを落としてる。コーチはこれは心の問題なんだとバシッと言い切ってますね。
体力はまだあるのに脳がもうやってらんないよってストライキを起こしてる感じでしょうか。じゃあどうすればいいんですか？
解決策は意外とシンプルで、自分で練習の難易度を上げることだそうです。
自分で難易度を？
ええ、レポートには具体例としてあえてシャトルを迎えに行くように意識するとか、自分でリズムを作る、まあジャンピングスマッシュとかそういう変化を入れるとか、あとは流行りタイミングで途絶えてみるとか。
ふむふむ。
つまり簡単な作業を意図的にちょっとだけ難しくしてあげることで、脳に新しい刺激を与え続ける、自分で自分の脳の機嫌を取るみたいな、そんな工夫が大切なんだそうです。
いやー、今回は競争意識の捉え方から評価を通じた関係構築、それから具体的なメンタル術、練習での脳の活性化まで、なんか成長に関わる深い洞察が得られましたね。
ええ、キーワードを挙げるなら、他者比較から自己調整、それから一方的な関係から対等な関係、そして単調さに対して受動的になるんじゃなくて能動的に脳を活性化させていく。これらはきっとあなたがこれから何かを学んだり壁にぶつかったりした時に力になるはずですよ。
そしてその対等な関係とか貢献意識という点から、最後に一つあなたにも考えてみてほしい問いがあります。コーチが評価基準を示した意図にもまあつながってくると思うんですが、自分は常に選ぶ側であると同時に選ばれる側でもあるんだっていう意識を持つこと、この見られる側としての視点があなたの行動とか、あるいは他の人への関わり方にこれからどんな変化をもたらすでしょうか。